はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんにちは。漫画軍始まります。どうも、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。よろしくお願いします。
ああ、よろしくお願いします。
はい。
さあ、今日はね、漫画軍の中の漫画軍。
はい。
はい。ということなんですけれども。
うん。
これは2019年の1月か。
そうです。1月に俺が買った漫画の紹介です。
うん、そうですね、
うん。
まあでも1月って年始やからね。
うん。
いろいろ大変。
お前、毎回録音日の日付言うとか言ってなかった？
あ、忘れてた。もう忘れてた。
お前。
いや、マジサンキューな。本日録音日は2019年の2月の10日でございますね。
お前から提案してきたことやのにな。
いや、助かりますわ。
そうやで。いや、俺はな、お前がそれを提案してきたっていうので、俺はもうそれで行くって決めてたから。
決めてたのに。
そう、決めてて、だからお前が今日2月10日ですって言うと思ってたから、うん、俺は。
うん。
ほんまは今日が、
うん。
ニート記念日の漫画軍1周年なんですよって答えようと思ってた。
なるほどな。
そしたらお前言わんからさ。
バチギレやん。ごめんって。
お前から言ってきたことやのにさ。
いや、反省はしてるからさ。
からさ。
バチ切れだけやめて。
なんか焦ったよ。
なんか焦ったごめんな。ちゃんと準備してくれたのにごめんな。
ただでさえ、今日漫画君あんま喋ることないと思って焦ってんのに。
いや、そうやな。なんか、いや、僕
も。またなんかハプニング起きたしも。
それの焦りもちょっと僕にあったかもしれへん。
ああ、そうやろ。なんか。
1時間。
いや、お前なんか、めっちゃ本題に入るの早いなと思って。
なんで？
いや、なんかもういきなり、
うん。
軽くなんか、ちょっとはトークするのかなと思ってんけど。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、その辺もやっぱちょっとこう、漫画群の話す内容が、
うん。
今日ちょっと薄めなんじゃないかっていう、打ち合わせの直後に始めてますから。
ちょっと俺ら今焦ってるのかな。
そうなんですよね。あ、まあでもね、時間が余ったら、
うん。うん、
ちょっと最近何やってましたかみたいな話
も。ああ、もうほんまじゃあもうアウトロに全振りやってんな。
そういう気持ちやったんですよ、
ね。ああ、そうかそうか。そこすり合わせなかったわ。
そうごめんなさい。はい。じゃあちょっと改めてなんですけども。
はいはい。
収録日が2月10日で。
うん。
ね。まあ、タイガさんがさっき言ったように。
はい。
正式なニート記念日でございます。はい、
そうそう。この録音してる今日がね。
うん、そうね。
1周年です、ちょうど。
ね、おめでとうございます、う
ん。はい。
どうでしたか？今日の街の雰囲気はやっぱり。
あー、でもなんかみんなそわそわしとったな。
そわそわするんや。
なんか、
うん。
そわそわ。なんか、やっぱり、ちょっと意識の中にあんねやろな。
あ
ー。うん。家帰ってこの何か捧げなみたいな。
捧げる？
うん。
ニート記念日って具体的に、なんかすることあるんすか？
いや、どうなんやろ。まあ、逆にせえへん。
あ、そうか。
うん、
そうや
ん
な、
うん。
ニートやから。
そうやな。
ただただ、ヒリヒリした時間を過ごす。
急速に体を捧げる。
まあ、でも日曜日ですからね。
うん。ああ、うってつけやな。
そうね。
ほんまやな。今、じゃあ、日本全国みんなニートや、今日は。
いや、そういうことですよ。ニートじゃない人も、ニート気分を味わえたっていう。
ニートってあれどういう意味なの？
意味？
うん。
意味？
なんか。
いや、だから。
当たり前になってるけど。
まあ確かに確かに。
うん。
一番最初ニートっていう言葉どっから出てきたんですかね？
なあ。
うん。
なんかの略語かな？
ええ、だから例えばさ、NEET は何かの頭文字を取ったみたいな。うん、そうそ
う、ニューエターナル。
もうちゃうやろ。せめて、いや、まあ、ニューはあるかもしれへんけど、エターナルはないって。
ニューエターナル。
ターナル。
ターム。
ターム。
うん、新しい永遠の期間。
ああ。一個いい足りひんくない？
で、最後のいいは、
うん。
なんやろな。
うん。
まあ、エビルとかじゃん。
悪魔。
悪魔。
まあな、養う側からしたら間違いなく悪魔やんな。
そうそうそう、もうず、新しいずっとおる悪魔みたいな。
どっちなん？新しいのかずっとおるのか。
いや、あの、新しく生まれた、生み出された。
あ、なるほど、
うん。
悪魔界の中で、
うん、
だいぶ新しめのってことか。
そうそうそうそう。
あー、それしっくりくんな。
エターナルタームエビルやわ。
うん。いや、でも、マジでさ、ほんまに実家とかでさ、
うん、
何にもしないというかね、
うん、
表にも出ず働きもせず、
うん、
っていうニートの人って、
うん、
マジで何かしらのこう、いいビルにさ、
うん、
取り憑かれてるんやろね。
それを言い訳にしたらあかん。
いやいや、別に俺はそうじゃないから、俺は。
本人の問題や、それを言い訳にしたらあかん。
あ、そうなの、悪魔を言い訳にしたらあかん。
あかんあかんあかん。
めっちゃ憎んでるやん。ニートのことめっちゃ憎んでるやん。
こんな話題にしてるけど何も思ってないしな。
いや、そうやねんな。
もうこの話やめよう。
やめようもう。
口先だけの話になってまうわ。
いや、もうずっとそうです。
本題行こうもう。
行きますか、
うん。
はい、じゃあ今日はあの漫画群の中の漫画群というコーナーで、
はい、
一月にタイガさんが購入した漫画を、リスナーと僕に紹介してくれるというコーナーです。
はい。
はい。では、今回は2019年1月。
うん。
2019年一発目に購入したタイガさん、漫画の作品数はいくつですか？
4作品です。
あ、4作品。
はい。
まあ、ちょっと平均的な。
ちょっとでもやっぱ、少ないかな。だそのうちの一個はね、あの、うん、漫画群でやるために買ったやつ
も
含まれてるから。
なるほどね。
うん。ちょ、試験がね。
あ、そうそうそう。国家試験が。
そうそうそう。山田流のやつがあったから。
いや、そうね。山田流掘削術、乙種二類。
お前よう覚えたな、それ。
いや、覚えました。
インテックス大阪の地下200階で試験があったから。
地下200階
うん。
そんなんあるんやね。
そうそう。まあもちろん、その地下を掘ったのも我々山田流です。
うん、あ、なるほどね、
うん。
山田流の門下生たちが。
そうそう。
やったんやな。
地下を掘って。
インテックス大阪。
200階に試験会場作って。
地盤がもうえらいことなってんじゃん。インテックスの下。
いや、それはちゃんと調べてやってるよ。
あ、そうなんや。
うん。
プロやからね。
プロやもん。そらそうやん。おつしゅ二類やで、俺。
いや、おつしゅ二類の凄さ分からへん。
そらそうやんか。
あ、そうですか。じゃあ、まあ、ちょっと、また口先だけの話になっちゃったんで、
はいはい。
軌道修正しますが。
はいはいはい。
はい。じゃあ、まず作品を順に紹介していただけますでしょうか。
はい。
はい。
まずはですね、はい、原作白井海夫、作画泉ポスカの、約束のネバーランド12巻。
おー、12巻。
はい。
そして、まあ、毎回ね、はい、出てきますけど、この作品。
そうですね、うん。
はい。
そして、原康久先生の、キングダム53巻。
うん、おー。はい。
はい。で、山口孝之先生の、
うん。
F の七人3巻4巻。
3巻4巻？
はい。
今って何巻まで出てるんですか？
何巻かな？ 6 巻ぐらいやと思うねんけど。
あ、そうなんや。
うん。
じゃあまだ最新のとこまで行ってないですね。
そう、まだ行ってない。
うんうん。はい、じゃあ続きましては。
そして最後が、椎名隆先生の、
はい。
ゴーストスイーパー三上極楽大作戦、37巻、38巻、39巻。
あ、そっか。
はい。
最後の3巻だけね。
そうそう、かつて力尽きたから、今回やるにあたって、集め直したっていうね。
そうですね。
うん、そこだけ。うん、
で、まあ、ゴーストスイーパー三上に関してはね、もう漫画群の方で散々パラ。
そうです。
ね、話しましたし。
うん、
まあ、今回ちょっと初登場の漫画がないみたいですね。
そうなんすよね。
うん。
だからまあ、ちょっと何語ろうかなっていう。だから約束のネバーランドも結構、うん、まあまあ、 前とかその前とかちょっと同じようなバトルシーンやったからあんまり説明してないけど、
うんうん、
それまではストーリー結構ヒロキに言うてたやん。
あ、そうですね、確かに、うん、
でもね、まあちょっともう難しいよね、こっちで説明するのが、まあ、
そうですよね、
うん、ちょっと入り組んできて、
うん、
まあ徐々に核心に近づいてきてる感じではあるんやけど。だから前なんか言うとったやん、あの、あるポイントに行って、そういう、
はいはい、
あの、鬼と言われる、その異生物が、なんか狩り場みたいなの
を、あ、はいはいはい。
やってたみたいな。
うんうん。
で、まあ結局そこで、あの、主人公とは違う、
うん、
あの、その、なんていうかな。あの、庭から来たやつ。
うんうんうん。
飼育場みたいな。
まあ、はいはい。
から来た。
養豚場から来た。
そうそうそうそう。うん、養人場から来たやつ。
養人場から来た。
やつらもそこにいっぱいおって、そいつらとみんなで敵倒して、
うん、
で、逃げてきたっていう。
なるほどね。
うん。で、まあなんか、
うん、
これねもう難しいねんな、説明が。
まあ、あの、
うん、
この間だけを話すとかになってくると、もうだいぶ、
うん、
ね、言うとかなんか前提とかも多すぎるし。
うん、そうやねん、そうやねん。
うんうん。
うん。
まあ、なんかその、12巻でしたっけ
?12 巻。
12巻的には、
うん、
なんていうんですかね。まあ、ワンピースで言うところの、
うん、
まあ、ちょっとこう、この島の話一段落しましたとか、
ああ。
なんか、そういう大きな流れ的にはどういう動きが？そう、
だからストーリーが進んだ回やな。
あ、なるほど。
そうそうそうそう。
じゃあ勢いがある回なんやね。
そうそうそう。あの、読みがいのある回やわ。
ああ、なるほど。確かにね、うん。なんかそういうストーリー進んで読みがいがある回って、
うん、
読んでる分にはすげえ楽しいけどさ。
うんうん、
漫画群で話すってなった時に、話すことないんですよね。
そうやね。だからなんかシェルターみたいなのを、うん、用意してくれてた支援者みたいなのがおって。
うんうんうん、うん。
で、もともと主人公たちはそこで隠れとってんけど、
うん、
そのなんか狩り場みたいなところから逃げてきた他の、餌になる人間たちも、
はいはいはい、
一旦そのシェルターに潜んで、
うん、
で、この世界の謎を解き明かすために、
うん、
まあ何人か、主人公を含めた何人かでこうちょっとシェルターから外に出て、
うんうん、
いろんな土地をこう調査に しに行ってんな。
はいはいはい。
で、まあなんかちょっと秘密が分かったみたいな。
うんうん。
で、これでなんかいろいろできるかもっていう時に、人間の敵。
うん、人間の敵。
なんかその鬼側についてる敵というか。
ああ、
鬼側についてるっていうか、なんかその世界のルールを仕切ってる一族みたいな。
それは人間なんですか？
そう、まあ、人間も鬼も両方で。
あ、そうなんや。
うん、何かこう約束をして仕切ってるから。だからそういうなんか、異端者はちょっとおったら、そういう世界のルールが、
うんうん。
わやくちゃになってまうから、それはちょっと見逃せないということで。
なるほどね。
で、その人間のその仕切ってる人たちの兵隊がそのシェルターに攻めてきて。
ああ。
で、やばいっていうところで終わりやわ。
なるほどね。
うん、
じゃあなんか、その約束のネバーランドの世界観的には、
うん、
もう人間って全人類が、
うん、
捕食用ではないかもしれへんっていう感じ。
そうそうそうそう。なんかかつては、
うん、
一緒の世界やってるな。人間もその鬼も、
うんうんうん。
同じ世界で生きとって、で、鬼は人間食べるし、で、人間はそれに対抗して戦うしっていう、もう血みどろの争いがずっと続いててんけど、
うんうん、
まあ、ある日それをやめようっていうことになって、
うん、
鬼と人間の世界を完全に分けてる、
うんうんうん。
でも鬼は人間を食べたいから、
まあ、そらそう
や
ね、
食料としてな、
うん。
だから分けたけど、鬼の世界は、まあ、俺らでいうその豚とか鶏みたいに鬼の世界で人間は食用として育てる。
うんうん。
で、まあ、人間の世界は人間の世界として普通に俺らだけの世界があるみたいな。
なるほどね。
うん。
いやでもなんかやっぱ約束のネバーランドのさ、
うん、
いや僕マジで一冊も読んだことないのに、
うん、
なんかやっぱ知った気になってるじゃないですか、
うんうん
うん、でまあその知った気になってる僕が思う約束のネバーランドの中で一番気持ち悪いなって思うのが、
うん、
やっぱりこの頭がいいとか、
うん、
運動神経がいいとか、
うん、
そういうこう優秀な肉ほどうまいっていう、
あーそうそうそうそう、
設定ですよね、
うん、
これ気持ち悪いですよね、
うん、頭良くてんでなんかこう健やかな環境で育てられた方が、
うん、
いい脳がやっぱ育まれるから、
うんうんうん、
みんなこう嘘つかれて、
うん、
健やかな環境で育てられてきてるような、
まあそうなんよな、落差がえげつないな、
うん、そうね、
うん、まあっていうことですね、
う
ん、
そうっす、はい、
はい、まあ、約束のネバーランド12巻も、
はい、
まあ、今回も面白かったですという、
はい、
はい、あとどうですか、キングダムとか F の7人とか。
キングダムもね、まあまあキングダムもまあまあいつもと同じような感想で、はい、大丈夫かっていう感じなんやけど、
なるほど、
あ、まあ、だからこのキングダムにちょっと、まあ、キングダムの話ではないねんけど、うん、キングダムに絡んだことで、ちょっと一個。
超苦肉の作や。喋ることないから。
別の話すんやったら何でもありやからな。
いや、全然いい、いいと思うよ、そういう。いや、努力ですから。
前、職場の同僚とちょっと喋っとって。
はいはいはい。
で、なんか、キングダム読んでるみたいな話しとった時に、その同僚の子が、うん、ボッコーっていう漫画知ってるみたいに、
うん。
なんか、勧めてくれて。
はい。
で、ボッコー、まあ、俺読んだことないんやけど、
うん。
ボッコー、隅に攻めるって書いて。墨汁の墨やな。
うん。
隅に攻撃の攻で、ボッコー。これ、まあ、もともとな小説らしいねんけど、
うん。あ、そうなんや。
うん。で、まあ今、調べてみたら漫画、もともと小説やけど漫画化も映画化もされてんね。で、映画化はこれ中国で映画化されてんのかな？
すごい。本場で？
うん。で、まあこれまあ漫画の方を勧めてくれたんやけど。
うんうん。
これは舞台がね、キングダムとほぼ同じ時代の話やね。うん、
なるほど。
秦が天下統一に動いた戦国時代末期、秦代初期を舞台としてる。
なるほど。
うん。だからまあ、で、これがね、話が、
うん。
どういう話なのかな。漢字が読まれへんな。
墨子、隅が攻めるって書いて、もう全然そのタイトルでは想像できないですけどね。
うん。あ、でも、僕家っていう。
ああ、名前か。
かな？
うん。
うん。まあ、でも、
うん、
同じように、キングダムに出てくる国も、普通に漢とか宋とか。
うんうんうん。
いろいろ出てくるし。
うん。
まあ、なんか、関連づけて。
うんうん。
楽しめるとは思うねんな。この、ま、王様の姓も出てくるし、王戦とかいろいろ出てくるから。ま
あ、そうですね、
うん。
やっぱなんか違う角度で書かれてる同時代の作品ってね。
うんうんうん。なんか面白そうやから。ま、
ですよね。
うん、
まあ。例えばそのほら、作家さんによってね、三国志でもこう、うん、誰をこう、英文にして、誰を悪文にするとか。
そうな、う
ん。全然変わりますもんね。
うんうんうん。
うん、
まあ、キングダムももともと秦の王さんとかって結構やばいやつみたいな説が一般的やったけど。
そうなんや。
うん。でもこれやったらものすごいまっすぐな。
主人公でしょだって。
いや、主人公ではない。
あ、そうなん？
そうそう。主人公はそいつの下についてる一人の兵隊。
あ、そうなんや。
うん。
秦の始皇帝が主人公なんやと思ってた、勝手に。
あ、で、あ、そう、音で言ったらややこしいけど、
うん。
主人公の名前、秦やね。
ややこ
しい。ややこしいな、確かに。
ややこしいわ。
ややこしいな。ほんまやな。
ややこしいよ。
ほんまやな。 そうそう、字全然違うね。あの、キングダム主人公のシーンは信じるのシーンやね。
あ、そうなの。
国のシーンはまた別の。
そうですよね。
うん。
もうちょっと難しい字ですね。
そうそうそう。
うん。あ、そうな、うん、いや、そうそう、確かに僕なんか、キングダムの話をこう、見たことないけど、うん、いろんな人が話してるのを漏れ聞いてることがあって、
うん、
それでなんか主人公がシンっていう名前なのは知ってたんですね。
ああ、はいはいはい。
それで、多分始皇帝の話なのかなって思ってたんやと思う。
いや、しかもシンの王さんの名前はセイやから。
あ、そうですか。
シンっていう国のセイっていう名前の王様。
あ、そうな
ん。
そっか。名前をつけるわけじゃないんか。
そう、シンっていう名前の人はおらんから。
あ、おらんねん。
うん。あ、まあ、シンっていう名前の人はおんねんけど。
いや、もう言っても。ややこしくなる、なればなるほど、なんかワクワクするんやめてくれよ。今もう、バッてスイッチ入った感じしましたもんね、タイガ
さん。顔見えてるからな。
そうそうそう。なるほどね。うん、で、その、ボッコも、まあ、じゃあ、リスナーにもちょっとどうですかっていうこともあるし、
そうそう、
うん、自分も読んでみたいなっていう。
そう、読んでみたいなって思う。
ボッコね。
うん、
これ、ボッコ自体は何巻ぐらいあるんですかね。
ね、
うん、
全11巻。
あ、いいじゃないですか。
で、文庫やったら8巻。手頃やね。
そうですね、
うん。
読みやすそうな分量ですね。
まあ、この時代って、まあ、歴史的な流れ的には結構おもろそうな流れやから、キングダムはだいぶ拡大して書いてるから、
うん。
あれやけど、だからこういうバリバリ戦しまくってた時代の話やから結構おもろそうやなと思うね。
そうですね。
どの角度から見ても多分ドラマは作れそうやしな。うんうん
うん、そうね。
うん。
で、まあ11巻とかやと多分、
うん、
あのストーリー的にはすごいタイトな感じでしょうし、
うんうん、
なんとなくその時代感をつかむには、
うん、
逆にキングダム読む前に読んでもいいかもしれないですね。
ああ、まあでもそうやな、確かに。
うん。
うん、
やっぱキングダムも面白そうやけどさ、
うん、
長いしさ。
いやー、先も長い。
はは、そ
う
か。なんか乗り遅れた人がさ、
うん、
今更乗りにくい漫画でもあると思うんですよ、キングダム、
うんうんうん
う
ん。
そういう人には特におすすめですね、僕、
う、
こ、
ん、そうやね。この時代の雰囲気をつかむには。
うん。で、それで好きならもうキングダムにね、迷いなく行けばいいわけですから。
うんうん
うん、いいっすね。
はい。
はい。と、F7、3、4巻。
F7、3、4巻。
ね。
うん。これは、まあ、昔紹介したシグルイの、
うん、
まあ、作画の人が書いてる漫画やな。
はいはいはい。
うん。これは、話覚えてる？これ。
F の7人ですか？
うん。
なんか鬼。
あ、そうやね。
鬼が。
ちょうど、豊臣家が敗れて江戸幕府が立ち上がった時代の話なんやけど。
うんうん。
で、まあ、それで、豊臣方の人とか、
うん、
あとまあ、平民とかいろいろ虐げられて、徳川側に。
うんうん。
で、まあ、なんか殺されたりとかした人が鬼となってまた蘇って、その徳川たちに仇をなすという話なんやけど。
うん、うん。うん
まあ、そうやね。結構、いろんな、
うん、
まあ、歴史上の人物ももちろん、徳川家康とか、豊臣秀頼とか、
うんうん、
いろいろ出てくるけど、
うん、
結構、昔話に出てくるキャラクターをモチーフにしたキャラクターがいっぱい出てきて。
桃太郎とか？
あ、そうそう、桃太郎は前、多分言ったと思うけど、
うんうん、
出てきてて今回はねサルカニ合戦。
へえ。
うん。
誰？サルカニ合戦の。
サルカニ合戦の栗彦、針彦、泥彦、薄彦が出てくるわ。
そうなん？
うん。
いっぱい出てくるんや。
あ、そうやな。桃太郎の方も桃太郎プラスあと犬猿キジもおるし。
あ、そうなんや。
うん。
それは、なんか、なんていうの、死んだ人が、
うん。
そういう物語の力を借りて、
うん。
超人になるとか、そういうこと？
ね、なんか、こっちょ待ってな。このな。誰こいつら。わからん。
興味ないやん。
じゃあね、興味ないんじゃなくて。
誰こいつら。
シンプルに、わからん。
わからんねん。
どういう仕組みか。あの、鬼は、
うん、
まあ、鬼とは言え、鬼は言うたら味方というか。
その漫画上はね。
そうそうそう。
うんうん、
あの、虐げられてたやつが、
復讐の鬼にな
る、
ね。
復讐、そうそう、になるっていうので、で、うん、桃太郎たちは、あの、徳川型のやつらやね。
あ、そういうこと？
そうそうそう。
敵側なんや。
そうそう、敵側やね。
はあ。
この話的には。
うんうん。
で、なんでこいつらはこういう、あの、なんかいろんな能力とかが持ってたりすんねんな。
ああ、そうなん。
今回のその、例えば、サルカニ合戦のモチーフのやつとかは、
うん。
例えば、栗彦は、うん、あの、肉と骨の間に、なんか、毒気が満ちていて、こう、剣とかでバーンって叩かれたら、
うん、
それが噴火して弾けんねん。
ほう。え、で、それが、
うん、
敵に当たってめっちゃ毒に侵されるみたいな。
いや、まあ、これ、毒気っていうのは多分なんか、そういう噴火する成分の含まれてる気体っていう意味だと思う、ね。
あ、なるほど、なるほど。
うん、いや、これは、でもこの、あれ、栗彦は敵やからね。徳川方やから。
あ、そうやね。
うん。
うん。
でもな、だからなんでこいつらが、こういう妖怪みたいなやつがおんのかっていうのはあんまよくわからんね。
あ、まだじゃあ分かってない
ん
やね。
うん。まあ、まだ分からんのか、別にそこは置いといてっていう感じ。
あ、なるほど、なるほど。
ああ、
まあ、どっちのタイプの漫画かは、ちょっとまだ分からないっていう。う
ん
う
ん、まあ、もちろん、置いといていいタイプの漫画なんやけどな。
うんうん。もうテンションで押し切る。
そうそうそう。うん、
まあ、でも分かんないですよね。ちょっと、今後ね、
うん、
徳川家には、実はそのマッドサイエンティスト的なやつがいて。
うん、ああ、そうやな。こういう妖怪みたいなのを生み出してる。
そうそうそうそう、
うん。
っていうことがあるかもしれないですからね。
まあまあそんな程度やったらありそうやな。
うん。
うん。
なんかあの、ルローニケンシンの、
うん、
あのなんか、ドクロの。
ああ、原因。
あ、原因。
うん。
そうそうそう、みたいなやつがいるかもしれないですからね。
だからこれ、まあ前も言ったと思うけど、F の七人ってこの作者の山口孝之が今まで書いてきた漫画の、うん、キャラクターとか名前を使うこと多くて。しぐるいに出てきた、あの、玄之介とか。
はいはいはいはい。
もう出てくるし、今回。
うん。
まあ、名字とかは違うけど。
うんうん。
あとは、あの、ガマ憲法のところに出てきた、おちか、おるやん。
ああ、おちか。
勃起するやつ。
勃起する。竹の子チンポの。
あ、そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
あいつみたいなキャラもまた出てくる。
なんか、両性具有というか。
うん。自分で乳もいで。
もぐ？
うん。で、男の中に混ざって。
ほう
ん。なんか、まあまあ、俺は男だぜ、みたいな。
ほう、
はあ。俺は強いんだぜ、みたいな。
ほう。
野郎の仲間入りをしたっていう。
あ、なるほどね。
うん。
おっぱいをもう、もぎ取って。
そうそうそう。
ええー。
俺はもう男の仲間入りするんだって言って。
すげえな。なんかその覚悟の描き方がさ、
うん、
半端じゃないよな。しぐるいではだって金玉自分で潰して、
うん、
ね、F の七人ではパイオーツむしり取って、
うん、
なんかそういう狂気じみたね、やっぱり表現上手ですね。
だ素手で生きてるやつの肝臓をみんなでもぎ取りに行くシーンとかあるし。
なんなんそのみんなでもぎ取りに行く。なし狩りみたいな。
そう。なんか野郎七八人で、みんな一人の男、寝てるやつの肝を争奪戦すね。
ね誰が一番早く取れるかみたいな。
そうそうそうそうそう。
うわぁ、気持ち悪い。
そう。
楽しそうにすんのそれを。
もちろん。
やば何があったんかなその作家さんは。どんな人生生きたらそんな思いつくん。
で、なんか今回は、うん、沖縄が舞台で、
ほうほう。
島津藩が出てくるねんな。 うん、島津藩って、まあ俺あんま知らないんだけど、おそらく九州地方のどっかを仕切ってた藩やと思うねんけど、
うんうん、
まあみんな、言葉がなまってんねんな。
うん。
何々でごわす、みたいな。
ああ、なるほど。
うん。土佐弁みたいな感じ。
土佐弁や。
あ、土佐弁
じゃ。西郷さん。西郷さん。
薩摩、薩摩。
薩摩、鹿児島？
鹿児島の方なんかな。薩摩弁？なんやろ。
西郷さんっぽいですよね。
うんうん。そうそうそう。
ごわすって。
うん。で、なんか、チェストっていう言葉がな、めっちゃ出てきて。
ええー。チェストってなんか、空手かなんかで。
うん、なんか、チェストとか言うよな。
言いますよね。
うん。
あれ、何なんですかね、チェストって。
なあ、なんか、チェスト関ヶ原っていうね。
どういうこと？
これ、島津家の意味で、島津家の隠語で、
うん、
ぶち殺せっていう意味らしいね。
あ、チェスト？
うん。いや、この、もちろんほんまにあった言葉ちゃうで。今、この漫画の中で、造語やろうけど、
うんうん。あ、いや、ちょっと待ってくださいね。
え、ほんまにそんな言葉あんの？
チェストとは、
うん、
薩摩の侍たちはよくチェストと叫びます。
え、マジなん？
らしいですね。
あ、マジなんや。
うん。みたいですよ。
完全にカタカナやのに。
いや、そうなんですよね。チェストとは、
うん、
自分を鼓舞するときに使う叫び声。
うん、
で、それとか、
うん、
いやーという意味ですと。
あ、英語とかじゃないの？
なんか、
気合、気合言葉なの？
そうそう、気合言葉。チェストーっていう。
マジで？
うん。
あ、そうなんや。うん、うわ、それ知らんかったな。
うん。そうみたいですね。
で、なんかこれ、まあ、チェスト関ヶ原。
チェスト関ヶ原あ、チェスト関ヶ原って出てある。何これ、
それでも F の七人からのあれじゃない？
あ、ほんまや。F の七人という漫画に出てくる、ちょっと恐ろしいワードです。
ちょっと恐、まあ、ぶち殺せっていう意味やからな。
そうなんやな。
でもなんかな、そっから急にチェストっていう言葉が頻繁に出てくるようになって。例えば、人バーンって切って、
うん、
間違った別のやつを切ってしまった時に、ごチェストにごわすって絶対そんな言い方せえへんやん。ごチェスト。
ごってあの間違えた、ね。
そうそうそう、謝るっていう。
やば。
ごチェストにごわす。
いいなぁ。やっぱテンション高いなぁ。
そうやね。
あ、なんかもう一個出てきたんですけど、
うん、
チェスト種ヶ島っていう。
あ、そうそうそう、あのね、
縄銃で、チェストすることって書いてある。
18連装正射銃。
はい。
1回で18個の弾を発射できる種ヶ島のことをチェスト種ヶ島っていうね。
え、そうなんや。
うん。
なんかここには、
うん。
火縄銃で相手を倒すことを、
うん。
チェスト種ヶ島って書いてますけどね。
あ、そうなんや。
うん。
まあ、その時、18連装射銃が18連射できる、あの、火縄銃なんやけど。
ああ、18連射ってすごいな。
うん。
うん。
その時に、その銃撃つやつが言うてるな。
あ、そうなんや。うん、
チェスト種ヶ島って。どういう意味か分かれへんけど。意味は分からん。
まあ、一応説明文では、
うん、
種ヶ島こと火縄銃で相手をチェストすることって書いてます。
それそいつの解釈やろ、多分な。
多分そうやな。
あと、
あ、でもなんか、あの、大河ドラマの、
うん、
セゴドンとかでも、
うんうん、
よくチェストって言ってたみたいですよ。
あ、そうなんや。やっぱじゃあ、うん、島津の人たち、薩摩の人たちが言うんや。うん、
みたいですね。
いや、確かに昔からよう聞くもんな。
うん、聞きます、聞きます。
チェストって。俺、なんとなく勝手になんか、和製英語みたいな。
うん。
意味やと思ってたけど、違うんやな。
違うっすね。もうだから、意味がわからんすぎて、
うん。
カタカナ表記になってるだけなんじゃないですかね。
あー、ほんまに、意味ないんか。
意味ないんじゃない？
えいやーか。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。
うん。でもそんなん、なんか、掛け声というか、自分を鼓舞する独特の言葉とかありますっけ、大阪に。
大阪に？
大阪ないかな、関西とかに。
っていうか、むしろ他の地域あるん？
いやー、そっか、薩摩だけなんかな。
いや、まあ、独特すぎるもんな。
いや、そうですね。でもなんかやっぱいい響きですね、チェスト。
まあなんか口には出しやすいよな。
うん。
チェスト。
チェスト。
そう、このチェスト関連の言葉がな、おもろかった、今回。
あ、そう。いや、でももうさっき聞いたゴチェストに
ゴアス。ゴチェストにゴアスおもろいよな。
めっちゃおもろい。いや、めっちゃおもろいやつあるやん。全然面白いやつないって言ってたの
に。いやいや、あの、どこまで伝わるかなと思って。
ゴチェストにゴアス。マジでおもろい。やば、今年一番笑ったかもしれん。
いや、だって普通にな、後とかも、
うん、
なチェストってもともと絶対気合いの言葉やのに、
うんうん、
もうなんかチェストしたぜよとか、チェストできんかったちゅうかとか。
まあ、殺すってことなんでしょうね。
そうやな、チェストすっととか言ってるしな。
ポアみたいなことでしょ。
でもな、今回宮本武蔵が出てくるんやんか。
おお、そうなんや。
で、まあ宮本武蔵はまあ、もともと違う地方の人やから、
うんうん、
この島津に呼ばれんねんな。
うんうんうん、
で、みんながずっとチェストチェスト言うから、宮本武蔵真顔で、チェストとはいかなる意味だって言ってんねやんか。
そらそうやろ。誰でも聞くわ、それ。
そしたら、島津のやつは、チェストはチェストじゃん、チェストの意味聞くようなもんはチェストできんって言って。多分もうこいつらも分かってないね。
そうやな。痛いとこ疲れ
ちゃう。そうそうそう。
怒っちゃった。
大声でごまかしてね。
そうやね。なんかそういうので言えば、あの、うん、最近あの、何やったっけな、ダウン、金、水曜日のダウンタウンかなんかで、
うんうん、
よくあの、オスっていう人出てきますよね。
あった、おるおるおる。
うん。
おじいちゃんな。そう、あれもおもろいよな。
うん。何でもオスっていう。
いや、でもそんな感じやわ。
ああ、そうやね。チェストもね。
うん。
いや、やっぱ F の7人面白いな。
面白いよね、やっぱり。
聞いてるだけでおもろいもんな。
毎回やっぱ何かしら見どころが見つかってしまうわ。
そうですね。
あ、
いやー、よかった。
あ、まあ、でもそんな感じかな、今回。まあ、あとゴーストスイーパー三上は、まあもう、皆さん、マンワ軍の、前回というか、前の回を聞いてくださいって感じやし。
うんうんうん。
うん、まあ、今回の漫画軍はそんな感じかね。
そうですね。
うん。
うん。
まあ、ゴチェストっていう言葉だけみんな覚えて書いてくれた。
そうですね。
うん。
ゴチェストにゴワス。
ゴチェストにゴワス。
謝って殺すこと。そんなん覚えても使うことないわ。
ゴチェストしたら最悪やな。
そうやで。いや、でも、タイガさん、あの、1月にね、山奥、京都の山奥行ってね、鹿チェストしてきた
んですよ。あ、そうそう。いや、でも、直接チェストしたのは俺じゃないからな。
あ、そっかそっか。
うん。
チェストされたやつを解体したんやな。
そうそう。捕まってたやつを、うん、そこの店員さんというか、
うんうん。
人が、あの、チェストひなわじゅうしたから。
チェスト種ヶ島。
あ、そうだ、チェスト種ヶ島か。あ、そうやそうや。
重火器でチェストすること
もある。そうそうそう。チェスト種ヶ島してたわ。
やばい、もうちょっと、パソコンが唾まみれになってしまった。笑いすぎて。ねえ、ちょっと、漫画軍ね、今回はまあもちろんあの、年始でね、
うん、
忙しかったっていうことで、まあこんな感じなんですけれども、
うん、
うん。で、まあ漫画を紹介するっていう、まあコーナーじゃないですか。
うん。
うん。で、一応僕ちょっと昨日、
うん、
芝居を見に行きまして。
おうおうおう。
そう、舞台を久しぶりに。
うん、
で、まあ、知り合いが出てたんですけど、
うん、
あの、柘植義治、
うん、
漫画家のね、
うん、
が書いた、あの、夜がつかむっていう、
うん、
なんか作品があるみたいで、
うん、
僕見たことないんですけど、
はいはいはいはい、
なんかそれから着想、それと、ね、1970年代に起こった、
うん、
なんかね、ピアノ騒音殺人事件みたいな。
へぇー。実際にあった。
そうそう。
うんうんうん、
まあ、なんかある、こう、まあ、集合住、じゃあ、団地か、
うん。
団地の4階の人が、
うん、
もうすごくその音に敏感で、
うん、
で、その、1個下の階で、
うん、
まあ、女の子が毎日ピアノをやってると。
うん、
で、まあ、それでどんどんこう狂っていって、まあ、最後にその女の子を殺してしまうっていう実際の事件があって、うんう
ん
う
ん、
で、まあ、その、狂っていく様みたいなのが、
うん、
すごくなんかこう、ちょっと、柘植的というか、柘植義治のなんかちょっと狂気的な。
でもなんか、夜がつかみに来るって、
うん。
なんかな、あれ、どういう表現してんの？なんか、俺が思ってるのと同じ話なんかわからんけど、俺ちょっと覚えてへんねんけど、うん、なんかもう夜自体が、うん
はいはいはいはい。
なんかこう、大気の塊として、
はいはい、
その人をこう、掴んでくるというか、
うんうんうんうん、
あの、くるんでくるみたいな。
はいはいはいはい、はい。
っていう漫画やった記憶があんねんけど、
うんうん、
そういう表現
いや、まあ、舞台では、
うん、
多分その夜が掴むっていう作品を舞台に起こしたというよりは、
うん、
この、夜が人を掴むっていうこの、なんていうんですかね。まあ、表現が、ぐっと来たのか。
うん、ああ。
だからその、はいはいはい、実際にそのピアノの騒音でその女の子を殺してしまった男が、
うん、
まあ、どんどんやっぱ不眠症とかになっていって、
うんうんうん、
で、まあこれ結構壮大なネタバレなんですけど、
うん、
あの、なんですかね。リストラにあったみたいで、
うん、
で、家でずっと団地で一人暮らししてるんですけど、
うん、
舞台上ではずっとあの奥さんと息子がいるんですよね、
うん、
で息子を演じてる人が一番その出演者の中で年長者というか、
ほう、
まあ、おじいちゃんが演じてるんですね。
へ
ー。でそれもまたちょっと気持ち悪いような感じに描かれてて、
うんうんうん、
でまあ実はそれはもう全て妄想やったっていう、
は
あ
は
あ
は
あ、もう一人でずっとまあ、不眠症で仕事もせなあかん、どうしようみたいな感じで、
うん、
頭おかしくなってるところに、
うん
まあ、ピアノの音がずっと聞こえてきて、
うんうん、
でそれでもうどんどんどんどんおかしくなっていく様みたいなのが、まあ、夜につかまれていくみたいな、ような感じ、
うん、なるほどな、
だと思うんですよ。だからその狂っていく段階を見せていく、
うんうん
うんうん、だからこのピアノ殺人事件の犯人は、
うん、
この夜がつかむ、夜につかまれたように、
うん、
まあ狂っていったんじゃないかみたいな。
あまあでも確かに漫画の方も、
うん、
なんかちゃんとしたストーリーはなかったけど、
うんうん、
まあその夜が来た、うわーみたいな。
はいはいはい、はい。
まあ、旗から見たら明らかに狂ってるやつやから、そんな
ん。うんうんうん、
冷静に見たら。
うん、
だら多分そういうのから着想を得たんかな。
まあそうなんじゃないですかね。まあもう本当に登場人物全員が狂ってる作品だったんですけど。
あ、そうなんや。
うん。
なんかまあおもろそうやな、それ。
いや、すごい面白かったですね。
へ、え、ぇ、ー、
うん。
お芝居なんてもう、でも芝居見に行くって俺ほんま、ヒロキの芝居ぐらいしか、
ああ。
見に行ってないよな、ほんまに。
まあ僕がやってたのは、結構ね、その、ドタバタコメディというかね。
うん、あ、ごめん、普通全然嘘ついたわ、あるわ。
あるんかい。あるんかい。
全然あるわ。
めっちゃ、
うん、
めっちゃ冷静に嘘つくやん。
あ、全然あった。
そう、まあでも、あの、僕が昨日見たようなというか、
うんうんうん、
まあ、ちょっとこう、サイケデリックなというかね。
うん、そういうの、ちょっと見たいな。
うん。で、今回の作品が、
うん、
もともとその、とある団体の作品、まあ、大竹野さんっていう作演出家さんがいらっしゃって、
うんうん、
で、この方が亡くなられてから50年経ったんですね。
うん、
で、今年がその50回忌というか、
うん、
みたいなので、全国で、まあ、その方の作品を上演するみたいな。
うん、
で、大阪の方で。
え、あ、そうなんや。
そうそう。だから今すごい大阪では特に盛り上がってるみたいで。
あ、へ
え。もしかしたら夜がつかむも、まあ、別の団体とかがやってるのかもしれない。
あ、なるほど。
うん。
へ
え。なんで、まあよかったら。
うん。ちょっと、気張っとくわ。
おすすめです。
あ、
うん。そうですね。タイガさんって漫画以外の、なんか、うん、見たりとか。
見たりとか？
あ、まあ、その鹿を解体するとかって結構まあ、
うん、
ちょっとこう、
うん、
なんていうんですかね、サブカルとはまた違うと思うんですけど、
うんうん、
なんか映画とか、漫画以外のなんかそういうのって最近知ってますかね？
最近、あの、アマゾンプライムで、
うん、
ドクター X 見てるわ。
ドクター X って米倉涼子や
つ？そうそうそう。
チョイス。
なんか嫁が、おもろいから、おもろいでって言って、見てみって言って。
あ、そうなんや。
そうそう。で、見始めて。まあ、まあ確かにおもろいね。
うん。
でも、むちゃくちゃおもろいって言うわけじゃないけど、
うんうん。
なんかずっと見てまうよな。なんか、白い巨塔とブラックジャックを混ぜて、
ああ、なるほどね。
うん。で、まあ、いろいろちょっと、脚色とかいろいろいじった作品って感じやな。
あ、じゃあ結構なんかその、実際手術する、
うん。
まあ、病状みたいなのも、
うん。
ちょっと普通じゃないというか。
うん、いや、でも、知識ないからどうなんか分からへんわ。
まあ、何が普通か分かんない。
そうそうそう。
いや、なんか今、ブラックジャックって聞いたから、
うん、
特殊な無理難題を解決するみたいな。
まあ、あ、でも、もっと多分現実的やと思う。多分。あんな体から植物生えてくるとか、鹿の首の付け根に脳みそ移植するとか、そんなんはないよ。
ああ、そっか。あ、そうですね。あの、なんか、フリーなんですよね。
あ、そうそうそうそうそう。
フリーの外科医なんですよね。
そうそうそうそうそう。
あ、金で雇われる傭兵みたいな。
そうそうやね。自分の腕だけで、あの、今まで渡ってきたやつみたいな。
なるほどね。
うん。
さあ、まあ、米倉さん、そんなんばっかりやな、最近。
あ、そうなんや。
いや、なんかそんなイメージあるけどな。
俺なんか、米倉涼子って、
うん。
初めてまともに見たわ。
うん、ああ。なんか、出始めというか、
うん。
まあ、今って結構いいお姉様じゃないですか。
うんうんうん。
出始めの頃ってどんな感じやったんですかね。
ああ、なあ、まあ今でこそやっぱそういうちょっと、あの、うん、パリッとした女性みたいな役多いイメージやけど。うん
うん、そうやね。
若かったらあんまりそれもな、
うん、
敵役じゃないもんな。
そうやね。
うん。
どんな感じも全然覚えてないけどな。
いや、全然知らん。
すげえ若い頃の米倉涼子想像しようとすると、
うん、
もういろんな女優さんが邪魔してくるんですよね。なんか伊藤美咲とかさ、邪魔してくんねんな、あいつらが。
おらんかったらやのにな。
なんでやねんな。おらんかったらいいことない。
お前の邪魔してきてな、ほんまに。腹立つわ。ひろきの邪魔ばかしやがって。
そんな大事に思ってくれてんの、俺のこと。思ってない顔で笑ってるやん、今。
そういえばよ。
ああ、やば。
俺いつもこの時期になったらよ、
お、
思い出すことがあって。
めっちゃ面白そうな切り口やん。
俺毎年やね、毎年俺な、この2月中旬ぐらい。
うん、まあ中旬やね。
中旬が近づいてきたら思い出すことがあって。
なんなん？
あの、大学生の時に、
うん、
卒業旅行に行ったなっていうことをいつも思い出すねんけど。
ああ、はいはいはい。ええー、な。
この、ほんまに2月、ほんまにちょうど今ぐらいの時期に、
うん、
大学生の卒業旅行でこう2週間。
あ、行ってたね、なんか。
そうそう、友達、あれ1人来れへんかったから6人やったかな。
うんうん。
で、中国地方プラス福岡。
うん。
一周。
はいはいはい。
押してきてな。あの、山口県で泊まった時に、俺ら、うん、あの、もう、旅行中、基本テントやってん、ずっと。
ああ、そうみたいですね。
うん。やっぱ、うん、まあ、旅館代もタコつくし、
うんうんうん、
まあ、テントで泊まるのおもろそうやしっていうので、
うん。
テント二張り持ってずっと回っとってんけど、
うん。
で、まあ、いつも、 街中にある公園とかにテント張っててな。
はいはいはい。
で、あ、ここ行けそうやなって言って、あの、杭地面に打ってチェックとかして。
はいはいはい。
あ、ここ行けるわ。そうそう、行けそうやわって言って、うん。で、山口県の公園でテント張った時に、
うん。
たまたまその日が、
うん、
数十年に一度の大豪雪の日やって。
やば。
ほな、もう今でもほんま忘れられへんのが、もう、うん、みんなでこう、まあ夜お休みって言って寝るときに、まあ言うたらもう普通の公園、ブランコとか滑り台があって、うんうん、でまあちょっと公園挟んで道の向かい側ちょっと居酒屋あったりとか、
あ、
マンション建てたりとか、ほんま普通の公園で、
うん、
で、お休みって言ってテント閉じて寝て、
うん、
パッて起きたら、一面真っ白になってんね、うん。
いや、すごいな。
靴も見えへんぐらい雪積もってて。ほんまに、もう、どこか分かれへんくなってパニックになるぐらい真っ白やったから。
なんか魔法みたいですよね。
そうやね。
瞬間移動したみたいな。
俺、それをな、いつもこの時期になったら思い出すね。あの光景を。
ああ、素敵やな、それ。何も思い出せへん。
なんかもう、だから思い出したなと思って。あ、今年も思い出したなって。
いや、やっぱそういうさ、
うん、
なんか、四季折々ね、
うん、
この時期になったら思い出すなっていうことを、
うん、
やっぱ頑張ってこう、作っていかないとあかんね、思い出を。
あ、なんかないの？夏
俺にとっての夏。
そう。ひろきの夏。
ひろきの夏、
うん、
ひろきの夏はやっぱキャンプファイヤーかな。
それチンポ出した話やろ。
そうやね。そうやね。やっぱチンポ出したことをよく思い出すよな。
いや、チンポ出したことはそらまあよう思い出すよな。
あ、わかった。じゃあ夏になったら、
うん、
そう思い出すっていうか、
うん、
なんか光景が思い出すっていうかね、
うん、
なんなんやろな、こう体感というか、
うん、
あの日はこんなんだったな、みたいな思い出すんですけど。出町柳、
うん、
京都のね、
うんうん、
に住んでたことがあったんですよ。
うん、で、まあ、あ、そうなんや。
そうそう、三畳一間。
うん。すんま、うん。
そうなんですよ。三畳しかない家に住んでまして。で、まあ、そこで御所が近いんですよね。
うん、うん、
うん。まあ、自転車で15分ぐらい。
うんうん、
まあ、10分ぐらいかな。
うん、
で、御所の横に誰でも組んでいい井戸があって。
え？
そう、
うん。
で、井戸水、夏ね、
うん、
井戸水組んで朝起きて、
うん、
で、家帰ってきて、
うん、
で、特にすることもないから、畳に正座してずっとひたすら小説読んでるみたいな時期があったんですよ。
え、水汲んでくるの？
汲んでくるんですよね。だからバイトを辞めた時期で、その時に。もうなんか1年、2年ぐらいやってたバイトが、もうとにかく嫌すぎて。辞めたけど、次のバイトまだ決まってないけど、
うん、
もう働きたくない、みたいな。
うん、
うわーってなってる時に、
うん、
とりあえず毎日井戸の水だけ汲みに行って、
現代人で水汲みに行ったっていう言葉言った人おる？
でもお金もやっぱ全然なかったし、で井戸水汲んで、ずっと家で正座してすごいできるだけちっちゃくなってずっと本読んでた。体中から汗吹き出しながら。
まああれよな、それも結末がハッピーやったら笑える話やんな。
あ、まあ確かにな。
あ、
まあ今んとこハッピーですけどね。
そうやな。だから今言えるよな。う
ん、確かにな。
これ
あのままやったら言われ
へん。な、またお前もしあの状態になったら多分この話してないやろ。
いや、してないし、こんなラジオしてないし。
むっちゃ余裕あるな。
いや、すごい。心の余裕がないとできないラジオですから、これは。
話としては絶対お前、それ面白い話やで。
そうかな。
井戸水汲みに行くわけないよ。っていうかな、俺が金めっちゃなくても、
うん、
井戸水汲みに行かんよ。
ああ。やっぱそういう、だから、おセンチなところがやっぱあるんじゃない？俺には。
ああ。まあまあ、でもそれも、まあちょっとした楽しみというか、
なんかすがるような思いで言ってましたね。なんか神聖なものを体に入れた
い。ああ、まあまあ、でもなんかそんな感じするな。井戸水やったら。
うん、そうそう、井戸水。
あ
そうそう。で、その時ちょうど村上春樹のねじ巻き鳥クロニクル読んでて、
うんうんうん、
あれってあの井戸の中に入るじゃないですか。
ああ、俺、あれ読んだことないわ。
井戸の中に入るんですよね。うん、で、村上春樹の作品ってよく井戸が出てくるんですよ。
へえ。
で、すごいなんか井戸っていうキーワードにすごい吸い寄せられてたところもあったと思うんですよね。
なるほどな。
まあな、やっぱ、あんまなんかそうなんですよね。いい思い出みたいなのがフラッシュバックすることあんまないんですよね。
お前。お前よ。あるやろ。
あるかな。
あれ、俺が、
うん、
あの5000円ぐらいの肉をおごってあげたやん。
あ、確かに。あれはね、あれはあの、市場の、河原町行くたびに思い出しますね。
なあ。
味ビル。
あの、お前の1日奴隷券を俺が買って。
そうそうそう。マジの奴隷やったしな。
王様の遊び。
そうそうそう。あの、ユニクロのね。
うん。
ユニクロのレディースの、もうタイガさん足が細すぎて、
うんうんうん、
普通のメンズのスキニーやったらガバガバやから。
ガバガバやね。
スキニーにならんからって言ってね、
うん。
で、俺が何回もあのレディースのとこのスキニーデニムを取りに行って渡して、うん、取りに行って渡して。
俺は試着室から一歩も出ずにな。
そうそうそう。これのもう一個上のサイズあるとか。
靴屋とかも回ったな
ぁ。ああ、回りましたね。
あの日、靴2足ぐらい買うたしな。
あ、なんかそんな感じするね。
うん。
わぁ。ああ、あったね。
うん。あれも別にいい思い出ではないやろ、今日な。
まあ、面白い思い出ですね。
うん。
すごく楽しかったとかではないけど。
そうやんな。
なんか変なことしたな。
そうやんな。
そうね。
うん。
あ、そう、そういえばね、僕ね、うん、ちょっとやっぱり、なんすかね、見てないと恥ずかしい映画ってあるじゃないですか。
はいはい、まあまあ、これ、みんな見てるみたいな。
うん、そうそう、まあ、例えば、シン・ゴジラとか、
うんうんうん、
君の名はとか、
あ、はいはいはい、
カメラを止めるなとか、
はいはいはい、
もうそういうのちゃんと見ななと思って。
ああ、意外に見いひんや、そういうのは。
いや、全然見ないんです。いや、嫌いとかじゃなくて、やっぱケツが重いんですよ。
うんうん、
で、なんかやっぱりこう、例えばカメラを止めるなの時期とかやったらね、うん、まあその役者同士の飲み会とか行くときに、
うん、
まあ、誰がいつカメラを止めるなの話するんやろ、ビクビクみたいな。
別に、いや見てないんすよでええやん。
いや、まあ恥ずかしいじゃないですか、やっぱ。
あ、そう。
いや、まあそういう一応ね、表現に関わる仕事してるしっていう、
あ、
うん、やっぱアンテナ張ってないんかみたいななるから。
あーはーはー。
ということで、あの、あれ行きましたよ。ボヘミアン・ラプソディも
ちゃんと。あー。てか、俺、今、ヒロキが言った3作は、俺全部見たけど。
うん、あ、そうなん
や。ボヘミアン・ラプソディ俺見てないわ。
あ、見てないんや。
うん。
まあ、結構人気でね、まだまだやってるみたいです ね、
うん。あー、そうやんな、うん。いやいや、面白いっていうふうには聞くな。
そう、面白かった、うん。
いや、興味はあるよ。クイーン好きやし、普通に。
あ、そうなんやね。
うん。
まあ、でも一番おもろかったんが、
うん、
あの、クイーンのね、誰でしたっけあれ、ボーカルの人。
フレディ・マーキュリー。
そう、フレディ・マーキュリーの話じゃないですか。
うんうんうん、
でフレディ・マーキュリーって実は、なんかあの、デッパなんだよ、みたいな。
ああ、はい、ああ、はは。
デッパだったっていうのも僕知らなかったんですけど、映画見るまで。
まあ、ヒゲあるからちょっとわかりにくいよな。
そうそう。でも若い時はね、ヒゲ生やしてなかったみたいで。
うんうんうん。
で、まあその、フレディ・マーキュリーが、クイーンの前身となるバンドに加入するところぐらいから物語が始まるんですけど、
うんうん、
あの、マジでね、原口さんっているじゃないですか。
はい、秋政。
そう、原口秋政さん。さんまのモノマネでおなじみの、
うんう
ん。あの人がさんまのマネするときにつけてるみたいな。
むちゃくちゃ出てるやん。
いや、めっちゃ出てんねん。
へ
ぇー。で、もうコントみたいですよ、最初だから。
あ、そうだよ。
そう。え、こんな出っ歯かなってずっと思ってて、まあでも話自体はすごく真面目で面白いし、 まあ、爽快な部分もあって、もうすごくいい映画だなって思って見てるし、
うん、
まあ、途中からあのタイガーさんがさっき言ったみたいに、ヒゲが生えるから、
うん
まあ、あんまり出っ歯気にならなくて、
うんうん、
まあ、面白かったなで終わるんですけど、うん、最後エンドロールでね、
うん、
マジのクイーンの映像とかがパッと映ったりするんですよ。
うんうん、
全然出っ歯じゃないんですよね。
え
そんな出てないんですよ。いや、確かに普通の人よりはちょっと歯出てるけど、
うんうん、
そんな映画で、あそこまで強調せなあかんほどは、出てないっていう。
かわいそう、めっちゃいじられてるやん。
いや、そう、めっちゃいじられてるんだ。もう普通に口閉じられへんぐらい出てる。もう常にちょっと出てるみたいな。
それは、あれかな、別に元、役者が元々出てたんじゃなく、役者もつけたんだ。
つけたんやと思う。
それでそんなに過剰にやってるんや。
いや、そう、だってあの出っ歯が、ね、もともとあの役者さんがあの出っ歯って多分ないと思うな。よっぽどだって仕事限定されるしな。
いや、確か役者他にもなんか有名な出てる人やったと思うから、主人
公。うん。はいはいはいはい。
なんそんな多分、むっちゃ出っ歯のやつじゃなかったと思う、私。
そうですよね。
うん。
差し歯かなんかなんじゃないですか、ね。いや、マジでもう、なんかコントみたいな出方やからね。
それ見てみたいな。
そうですね、ちょっと。そういうなんか流行り物にはね、
うん、
ちょっと敏感になろうかなと思って。
うん、まあね。まあまあ、うん、それなりに面白かったりもするしな。
いや、そうっすよ。
うん。
うん、
まあ、おもんないやつもあるけど。
まあね。
うん。
まあじゃあ今日はこんなところでしょうかね。
そうっすね。
はい。じゃあね、まあ、今回は一応漫画群だったんですけれども、
うん、
いろいろ雑談の方もやりましたし、
はい。
で、まあ、その、ね、原因としては、
うん、
新しい漫画に出会えなかったってことも大いにあると思うんで、
うんうんうん、
こんな漫画読んでみたらどうですかとかね、
ああ、そうやね。
なんかありましたら、こちらのアドレスまでご連絡ください。
はい。
アドレスすべて小文字で、漫画群アットマークアウトルックドット JP。漫画群アットマークアウトルックは OUTLOOK です。
はい。よろしくお願いします。
お待ちしております。
はい。
こんなもんですかね。最後さん何もなかった？
次の漫画。
にも行っていいんでしたっけ？
ああ、いいよ。だって、もうプレゼントないやろ。
そっか。
うん。
そっか。もうないもんな。
うん。
はい。じゃあ、次回の漫画群のお題となる漫画何ですか？
はい、次は手塚治虫先生の、火の鳥太陽編です、
うん。はい。
はい。
いや、これね、ちょっとタコつくなと思ってね。
あ、そうなんや。
太陽編だけにしようかなって思ってたんですけど。
うん。
図書館に。
うん。ああ。
全巻セット。
あるやろな。
レンタルがあったんで。
はいはいはいはい。
ちょっと予約したんで明日取りに行きます。
ああ、いいやん、それ。
そうなんですよ。
そうか。
うん。
ただ？
ただすただす。
うわあ、すごいな、図書館。
いや、図書館結構すごいんですよね。
そうか、手塚作品やったらあるわな。
うん。まあでも結構借りられてて最初諦めてたんですけど、
うん。
なんか、火の鳥っていろんなバージョンあるじゃないですか。文庫とか、
うん、
なんとか出版が出してたり、うん、なんとか出版が出してるみたいな。
うん。うん
それでなんか全然借りられてないやつが一個あって。で、まあ、ほんまに火の鳥だけでも何種類も置いてるぐらいなんで、
うん。
うん。気になる人は借りてみてはいかがでしょうかっていうことね。
ほんまやな。
うん。
安上がりで見れるわ。
そうですね。はい。じゃあ今日はこんなところで。
はい。
はい。また来週。
はい。皆さんそれではまた来週です。
さよなら。
さよなら。